こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダハウィンコンと幸運を引き寄せる力は、韓国でベストセラーとなった富運お金との心理的な関係を扱う自己啓発書である著者イソユンは、東洋の運命学や多くの相談事例に触れてきた人物として紹介され、本書ではハビンハビングという独自の実践を提示する。その要点は、支出の場面で失う金額や不足へ意識を向けるのではなく、今自分には支払えるものがあるという従属感を丁寧に味わうことにある。物語は著者の教えを受ける聞き手との対話を軸に進み、抽象的な金運論を日常の感情へ引き寄せている。投資法、節約術、家計管理の手順を教える本ではない。むしろお金に触れるたびに生じる不安見え欠乏感を観察し、それらが選択や生活感覚に及ぼす影響を考え直すための本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、支払える自分に注意を向けるハビングの基本原理、ハビングの中心には、支出を単なる残高の減少として経験しないという発想がある。例えば飲食や買い物の際、価格への不安だけを強く感じれば、その行為は満足より欠乏感を強化しやすい。本書はそこで、この支払いを行えるだけの資源が今自分にはあると受け止め、得ているサービスや品物も含めて実感することを進める。重要なのは、無理に裕福なふりをすることでも、予算を無視して高額なものを買うことでもない。限られた額であっても、現在手元にあるお金と選択の余地を認識する注意の置き方の訓練である。この考え方は、感謝を義務として唱える方法とは少し異なる。ハビングではお金を使う具体的な瞬間に身体的感情的な反応まで確かめることが重視される。したがって読者は、支出のたびに湧く焦りや罪悪感を否定するのでなく、まず把握することになる。その上で、失ったという自動的な解釈を、自分は何を得て何を選べたのかという解釈へ移す。この小さな切り替えが本書における富への入り口である。次に、金銭不安を消費行動と結びつけて捉え直す。本書はお金の問題を収入額だけの問題として扱わない。十分な収入があっても、常に足りないと感じる人はいる一方、限られた資源の中でも安定した充足感を保つ人もいる。この差を本書はお金に対する感情と日々の反応の差として照らし出す。支払う前に過度に心配し、支払った後に後悔し、将来の不足を繰り返し想像する状態では消費の判断そのものが不安に支配されやすい。ハビングはその連鎖を断つための感情的な間を作る実践として位置づけられる。ただし、これは経済的困難を気分の問題へ還元する主張として読むべきではない。家計の制約、負債、雇用の不安定さは前向きな感覚だけで解決できない現実的な問題である。本書の有効な読み方は、制度や収支の課題とは別に、自分が不安から衝動買い、過剰な節約、先延ばし、比較行動へ向かっていないかを点検することにある。感情を整えることで、支出が自動反応でなくなれば、必要な節制や計画も実行しやすくなる。ハビングは資産形成の代替策ではなく、金銭不安に飲み込まれず判断するための補助線と考えるのが妥当である。さらに、浪費と孤児を分け、本物の豊かさを外見から切り離す目次にある浪費と孤児、本物のお金持ち、偽物のお金持ちは、本書が豊かさを所有物の大きさや派手な生活と同一視していないことを示す。高価な品を買うこと自体が問題なのではなく、それを不安の埋め合わせや他者への優位の演出として使うとき、消費は充足を見にくい。見せるための購入は、比較の基準を外部に置くため、より高価なもの、より強い承認を求める循環を招きやすい。本書はこの状態を富を遠ざける心理として対照的に描く。ここで言う本物の豊かさは、契約を誇る態度とも異なる。自分の価値を値札や他者の評価に預けず、自分にとって必要で意味のあるものを選べる状態に近い。ハビングの実践者は、支出の瞬間に満足を受け取るため、購入後の空虚さを補うための追加消費を減らせる可能性がある。この観点は、 SNS 上で生活の演出が容易な時代に特に示唆的である。読者は、これは生活を豊かにする支出か、それとも不安を隠す演出かを問えるようになる。本書の価値は、富裕層の外形を模倣させるのでなく、見栄と従属を区別する内地な基準を提示する点にある。そして、運命と主体性の間で誰でもできる習慣を提示する。イソユンは運命学に通じる人物として紹介され、本書にも運や運命をめぐる語りがある。そのため、内容を単純な科学的金融教育として受け取ることはできない。しかし、本書で読者が直接実行するよう促されるのは、特別な才能や生まれの条件ではなく、支出時の感情を認識し、現在の充足へ注意を戻すという反復可能な行為である。運を論じながらも、日々の小さな選択に介入可能な部分を見出そうとする点が、本書の構成上の特徴である。この2層を区別して読むことが重要になる。 運命に関する説明を文字通りの因果法則として受け入れる必要はなく、人生には自力で統制できない要因があるという認識として読むこともできる。その一方、統制できるのは、予期しない出費や欲望に出会った際の態度、比較に反応する仕方、満足を受け取る習慣である。ハビングは後者に焦点を当てる。読者にとって実用的なのは幸運を待つことではなく、金銭への反応を観察することで選択の質を高める部分だろう。運命という大きなテーマを用いながら、実践の単位を1回の支払いへ落とし込むため、理念だけで終わりにくい。最後に、対話と実話形式が抽象的な引き寄せを日常へ翻訳する本書は、富の原理を箇条書きで断定するよりも、教えを受ける側の疑問や不安を交えた対話的な形式で展開する。この形式には読者が抱きがちな抵抗を可視化する役割がある。資質を楽しめば本当に豊かになるのか、お金が少ない人にも通用するのか、浪費を正当化しないかといった疑問に対し、ハビングが単なる楽観主義ではなく感情の扱い方だと理解する足場を与える。実話を基盤とするという打ち出しも、競技としての抽象性を和らげる働きをしている。もっとも個別の体験談は普遍的な因果関係の証明ではない。ハビングを実践した後に気分や行動が変わったとしても、それだけで収入や資産が必ず増えるとは結論付けられない。本書の主張を評価する際は、物語の説得力と実証的な証拠を分ける必要がある。それでも家計簿や投資解説書では扱われにくいお金を使う時の心の声を具体的に取り上げる点には意義がある。数字に苦手意識のある読者にも自分の消費経験から考え始める入り口を作るからである。対話形式は引き寄せという広い概念を、買う払う比べるためらうという生活上の行為へ翻訳する装置として機能している。結論として、本書は資産運用の知識や節税の技術を求める読者よりも、お金の話になると不安、罪悪感、焦り、見栄が強く動く読者に向いている。支出後に後悔しやすい人、他人の暮らしと比べて欠乏感を抱きやすい人、節約と自己否定を結びつけてしまう人には、日常的な感情を見直す契機になり得る。また引き寄せや運命といった語りに距離を感じる読者も、超自然的な保証としてではなく、注意の向け方と消費習慣を考察する比喩として読めば得るものがある。同種の豊かさ本との違いは、願望を強く思い描くことや成功者の行動を模倣することより、支払う瞬間の感覚に焦点を絞っている点である。ハビングは豊かさを将来の到達点だけでなく、現在の支出に伴う従属の経験として捉え直す。一方で、これは予算管理、緊急資金、債務返済、長期投資を置き換える方法ではない。実践するなら、家計の現実的な管理と組み合わせるべきだろう。その限定を保てば。本書はお金を増やす処方箋というより、お金に振り回される心理を整え、より意識的な選択へ向かうための読み物として際立つ。ご支援いただける場合は、イソユン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。